最近なぜかジャーナリストという肩書きでなぜかこう世の中に打って出てきているような榎田新右衛門なんですけど、まあこれが本意なのか不本意なのか別として、まああの私のことを知っていただく方が増えているというのはありがたいことでございまして、まあよもや還暦を過ぎてからまだまあ確かにブレイクとかなんとかってとこまでは全然行ってませんけれど、あの急にあの榎田さん応援してますとかファンですとかっていう人が増え始めましてですね、まあなんかこっぱずかしいようなありがたいようななんかそういう複雑ななんかこう気持ちなんですけれども、まあそこら辺も含めて今日もトークを展開していこうかなというふうに思っております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はFMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズルムテサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は陣長デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよ、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。どうもねこれゴールデンウィーク中に私まあ、雑踏って言いますかこう人ごみの中を歩くことが多かったんですけど、そのせいでしょうかね、なんかウイルスをもらっちまったみたいでですね、喉がちょっとイガイガしております。喉の風邪ですかね、まあ、ちょっと途中ちょっとお聞き苦しいところがあるかもしれませんがよろしくお願いいたします。ということでこちら MLS は私榎田新右衛門ただ一人、そして IBB 九州にいるのは多分この人です。
青谷優子です。
どうですかそちらは、ご機嫌いかがですか。
そちら、普通です。
え？なんて？
普通です。あ、そうですか。ご機嫌いかがですか。ですから普通です。
ということでですね。この間まあ、木田さんも何年か前に私ご案内したと思うんですけども、滋賀県の長浜市、長浜っていうところですね。私は何かしたんですよ。長浜という場所が好きでもありますし、なんか縁があるんですけど、なんだかんだで、こちら大阪に引っ越してきて、あれが2019年の、3月の末に引っ越してきたわけですけども、それから、もう10回以上、長浜は訪れてるんですけど、この間、また行きまして。で、すごかったですね。もう、ごった返してるんですよ。あれ、木田雨さんが行った時は、まだ、あれ、コロナ禍の時だったっけ？
いや、覚えてないです。
よかろうって店で、あんた食べたろ？食べたものを、食べたものを忘れてるだろうけど、焼きサバそうめん。ほら、
覚えて、知らない。
忘れとる、バイクの人は。古民家みたいな、古い旅館みたいなところでさ、お店で行列してて、で、中でその名物の、サバを焼いたやつを甘辛く煮た、まあ、言ってみればサバ缶に入ってる味付けサバみたいなやつの、それがそうめん。
2階かなんかに登っていきました？
そうそうそう。それでほら、
ああ、分かって、思い出したもん。
そうめんの上にそのサバがドーンって乗ってて、それで召し上がっていただきますっていう、名物ですよ。ええ。あれ、言ったでしょ、はいはい、覚えてるでしょそれ。で、
はいはいはい、そこだったらですね。
あれは覚えてる、あの巨大な万華鏡。
巨大な万華鏡。
なんかね、これ商店街からの奥の方に入っていってね、なんかね怪しいなところにねバーンってね立ってるのよ、ま、あの万華鏡が。でそこでハンドルを回すとこう上を覗くと万華鏡がくるくる回るという。
ああ、わかりました。
あったらあのなんかこうパラダイスみたいな
ね。
でまああの長浜なんですけど、ともかくもうどこ行ってももう大行列。もうであの何がすごいって。中国からのインバウンドの方全然いないんで、しかもほとんどインバウンドがいない、うん、みんな日本人、日本人だらけ。
それはいいことじゃないですか。
なんでそんなに人が集まってるかっていうと、大河ドラマ。
え、何でしたっけ。
豊臣兄弟。
え、それでそこが舞台かなんかなんですか。
だから豊臣秀吉が長浜城主になるわけじゃない、出世するわけよそこで。で、それとこの間あの小谷城の戦いがあったでしょ、浅井長政。
いや、それは。
ね、浅井長政が、ね、あの、お市の方から首をはねられるという、ね、今までにない解釈ですよね。宮崎葵ちゃんが首をはねるというね、そういう演出でしたけど、その、小谷城もすぐ近くですから。だからまあ、その、ちょうどその、豊臣兄弟の、その、何ですか、フェアみたいな形をやっていて、その、何ですか、大河ドラマ館とかね、そういうのがこう、臨時でできていて、もうすごいごった返してですよ。ほんで、それこそ私、コロナ禍の頃からしょっちゅう行ってたんで、本当にもう閑散としてたこと、頃を知ってるんですけど、で、長浜には、海洋堂っていう、フィギュアを作ってるメーカーの、ミュージアムがあるんですけど、で、そこの近くに、長浜ラーメンっていうラーメン屋さんがあるんですよ。で、これ長浜市にあるから長浜ラーメンじゃなくて、福岡の長浜ラーメンをそのままその名乗っているラーメン屋さんで、全然流行ってなかったんだけど、今行列。もうどこ行っても行列。そして先ほどのその焼きサバそうめんのよかろうさんなんかも、もうなんか2、30メーターの行列で、これ何分待ちなんだろうなっていう、のやつで、結局なんか、そういう名物のところにもう、入る、なんていうの、記録すらなくなるっていうか、萎えるというか、それぐらい賑わってましたね。まあ、他に、見たものといったら、水陸両用バスの予約がかろうじて取れたもんですから、それに乗っかって、琵琶湖に走っていきまして、琵琶湖にドバーンとその水陸両用バス入ってって、それで、まあ、一応、簡単なクルージングをして戻ってくるっていう45分ぐらいの、ツアーですけどね、それを見たりとか、はできましたけど、まあ、ともかく、本当に、ゴールデンウィークすげえにぎわってたですね。まあ、そんな話題から今日はお送りしていきましょう。最初のお便りはこちらです。東京都多摩市からいただきました。53歳主婦、ラジオネーム、1日5食昼寝付き。
ありがとうございます。
庶民派洋食の定番といえば、コロッケ、メンチカツ。まあ、そうですね。まあ、もちろんその、オムライスとか、ハンバーグとか、いろいろありますよね。と、まあ、カツレツ、トンカツとかもそうですけど。特にメンチカツは、大阪など一部地域では、メンチカツじゃなくて、ミンチカツと呼ばれているとか。まあ、西日本割とミンチカツっていうところは多いですね。熊本なんかは店によってバラバラですよね。メンチカツって書いてあるところもあれば、ミンチカツって書いてあるところもありましたね。ちなみにこのメンチカツの起源は19世紀のイギリスの料理本に、掲載された、ミンスド、カツレツ、ひき肉のカツ、まあ、カツレツですね、というレシピだと言われております。で、我が国では1887年、明治20年の帝国陸軍の、献立表にメンチカツレツが掲載されております。まあ、これが確認される一番古いやつだということですね。で、レシピとしては、1907年、明治40年の赤堀義松さんっていうんですかね、の洋食500種という、まあ、書物だと思いますけど、これにミンチカツレツが掲載されているということです。なお、語源については諸説ありまして、まずは、ミンスドミート、これ要するにひき肉のカツレット、 コートレットですね。だから元はこれフランス語のコートレットが語源。これはその、まあ、合成した和製英語、和製英語なんですね。ミンスミートカツレツが、まあ、最初に出てきて、これが省略される過程で、ミンスがメンチに転じ、メンチカツとなった説が、まあ、有力だと。で、他に、昭和初期に、三つ輪屋精肉店というそのお肉屋さんが、この料理を考案した際に、ミンチカツと命名したとする説などがあるそうです。で、ちなみに、よう調べてますな、これ。近畿地方でメンチカツという呼称、呼び名が使われていない。要するに、メンチカツじゃなくて、ミンチカツというふうに言ってる、その背景については。近畿地方では、メンチを切るという、これあれですね、睨みつけるっていう意味ですね。ガン飛ばすっていう、そういう意味の表現があることから、メンチっていうのがあんまりいい表現じゃないということで、あえてミンチにしたんじゃないかという説。で、もう一つは、西日本では、ひき肉をミンチ肉、あるいはミンチと呼ぶことが東日本より多いそうで、それでミンチを、ミンチで作るカツ。だから、そのままミンチカツと呼ばれるようになったという説などがあるそうです。毎日ミンチカツを食べているキラーさんどうでしょうか。
私はコロッケがいいです。
すみません、今ミンチカツの話をしてるんですけど、コロッケ、はい、コロッケは置いといて、まずミンチカツなんですけど、メンチカツでもいいですけど、い
や、メンチカツでしか私言わないと思います。メンチ、私はですね、
ミンチとは言わない、
はい、私は、うん、私は使わないですね、ミンチカツって。メンチカツって言います。
ちなみにまあ、このメンチカツ、まあ、お惣菜で買ってきたり、あるいは定食屋で出てきたりすることが多いと思いますけど、何をかけて召し上がりますか。
わ、その時の気分ですね。
今日はどんな気分ですか。はい、メンチカツが出てきました。
ケチャップ
、ソースではない。
だけどソースの時もあるし、だけど今の気分だったらケチャップ。
ケチャップ、あ、
醤油、ソース、いろいろありますけどね。
私は大体常に醤油ですから。もう貫いてますから、私醤油。とんかつを食べるときも、醤油ですからね、基本。で、コロッケも実は醤油なんですよ。で、さらに言うと、まあ一番醤油で食べる機会が多いのはアジフライですね。アジフライはもう何が何でも醤油ですね。タルタルソースがついてきても、まあ、タルタルソースはそれ別個で食いますが、アジフライにかけるのは醤油ですね。ということで私は醤油派なんですけど、ミンチカツ、最近食べました？ミンチカツ。
あ、食べました。
いつ？
先週、5月4日。
5月4日に？
はい。
なんで食うたね？
昼飲みをして、お友達と、あと、の定食屋的なところに行って。
すいません、定食屋的なところってどういうところですか？定食屋。定食屋じゃないんですか、それは。
まあ、定食屋、そうですね。定食屋、ではないですね。カラオケとかも置いてあるんで。
カラオケがある。ほうほうほう。
はい。
で、そこで。
で、ミックスフライ定食の中に入ってました。
ミンチカツが、メンチカツ。
ミックスフライ定食だとご飯がつくから、ご飯を抜いて、お値段をちょっと抑えてもらって、
まあ料理単品で。
ビール飲みながら食べました。
うわ、はい、もう、料理単品で頼んだってことですね。ご飯抜き
で。そうです、そうです。
それでビールを。
はいはい、
うわ、もう。
そうです。
すっかり親父ですね。
はい。で、ミックスフライの中が全部で5種類あって、
はい、
そっから、エビフライが入ってる、あ、5種類の中にエビフライがあるんですけど、
はい、
エビフライを抜いたら4品、エビフライが入ったらその5種類の中から3品選べるっていうとこで。
結局何を食ったんですか？ミンチカツ、メンチカツ、そして
ミンチカツ、はい、唐揚げ、
唐揚げ、
アジフライ、
アジフライ、
あと一つ何だったっけな。
コロッケじゃないの？
あ、白身魚。
あの
白身フライ、コロッケはないです。
白身魚のフライ、
はい、
はい、揚げ物、まあ、はい、オンパレードということで。
そうです、オンパレードで食べました。
まあ冷えたビールには合いますね。
うまかったですよ。
ああ、よかったですな。
つまみに。
まあ、最近食ってねえな、メンチカツって、そういえば。食ったかな？
だって、自分家ではしないですよ、うちは。
いや、
コロッケは作るけど、ミンチカツは作らんですね。
いや、うちはもうともかく揚げ物自体がないね。しないね、もう今。もう、火力が足らねえし、ここの、この MLS のコンロは。だから
、でも普通に揚げれるんじゃないですか？揚げようと思ったら。
でもほら、その、俺一人でしょ？だから一人前だけ揚げようとか思わないもんね。作ろうと思わない。いや、
そうですか。私揚げますけどね、自分一人で。
いや、もう、そんなんだったら、普通にお惣菜で買うてくるよ。このコロッケとか、メンチカツなんかだったら、普通に。
今なんか、玉ねぎのフライとか新玉のフライとか美味しいですよ。
いや美味しかろうけど作る気がせんちゅうの。もう、忙しゅうて忙しゅうて。
どうも新玉買ってきたから、はい、オニオンリングを作ろうかなと思って。
ああ、作ってそれを冷凍して送ってください。はい、よろしくお願いいたします。まあということでメンチカツね、まあこういうものにも歴史があるんだということになりますね。こう深掘りしていくと面白いなという気がします。
でもコロッケよりか浅いですよね。どっちの方が深いんですかね。
コロッケ自体がもともとはさ、いわゆるポテトコロッケって日本じゃない基本的に。で、普通はさ、クリームコロッケじゃない。
そうなんですか。
フレンチで出てきたのは。で、芋を使うようなコロッケとかそういったのってあれどちらかというとイタリアンじゃねえかな。なんか、で、いろんなもんが混ざってて日本で発達したもんだと思うけど、で、昔コロッケの番組を作ったことあるんですけどね、まあそんななんかいろいろと、ルーツはいっぱいあったような気がします。続きまして、熊本県熊本市からいただきました、57歳会社員ラジオネーム、お買い物は陣町デパート、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
スポンサー様でございます。一旦切れたらどうしようもなくなる喜多雄師匠をいつも切れさせる熊本市電スーツケース問題。ああ、これね、もうスーツケースをこうガラガラ転がしてくるインバウンドのお客さんとかを見ると、もうそれをこうね、もう本当にこう顔をこうグッと近づけて、これお前邪魔なんじゃこのボケというようなことをこういつも言う喜多雄さんですけどもね。
スーツケースはですね、まだ謙虚があるんですよ。
何ですか？何ですか？今。
スーツケースの人はですね、まだ謙虚があるんですよ。は
い、すいません。謙虚があるってどこですか？謙虚がある。
いや、ちょっとほら、やっぱ控えめに、ちょっと自分の方に寄せるんですよ。
はあ。
すいません、的な。はあ、まあ、アジア系の人はそんなないかもしれんけど、
ええ、
日本人だったらちょっとほら、
ええ、
謙虚に、
ええ。
リュックとか、後ろの何ですか？あれ。
あれしか分からない。
カローテル人。
背負ってる人ね。
うん。
リュックサックを背負ってる人ね。そうね。
うん。
もうね、リュックバッグ空手っていうのはね、熊本弁だけどね。もう、空手って言わんから、全国では。もう、なんだよ、せやん、リュックバッグ空手かったい。もう邪魔くしゃつたいとか言って言うような人は熊本の人です。だから、普通リュックサックとかそういうのをこう、電車のとかバスとか乗るときは、背中じゃなくて前
に。何置けっちゅうで、前も邪魔なんすよ。
いや、でも、
まだ後ろに。
例えばね。
背負ってる一人かまだいいですけど、
うん、
前も基本、だって、座ってる人の目の前にその世が来るわけですよ。
まあ、しょうがなかったよ、それはもう。
うん、
だって、熊本自然とかって。
下に置いてくれって感じですね。
網棚とかないからね、あれは。
ないです。
だから、まあ、ともかくですね、この、熊本市電スーツケース問題ですけど、ついに熊本市交通局が重い腰を上げて対策に乗り出しました。効果のほどは果たしてということで、これね、要するに市電にそのスーツケースを持ち込むお客さんがたくさんいるので、これが混雑の一因であるということで、熊本市交通局が今回新たに荷物配送サービスを開始することになりました。これは1日乗車券とその荷物配送サービスチケット、これをセット販売するそうでございます。旅行客らが市電に持ち込むそのスーツケース、これをですね、まあ、なくすために JR 熊本駅などから宿泊先まで荷物を直接配送するサービスを 新たに始めると、早ければ6月中に開始するんだということだそうです。で、この熊本市交通局が今年の1月から2月にかけて行ったアンケート調査では、熊本市電の利用頻度が減少した、もう使わなくなったという人のうち、スーツケースなどによる車内の混雑が原因と答えた割合が 13.2% ありまして、これが一番、これが一番、何が？
いやいやいやいや、いいですよ、どうぞどうぞ続けてください。いや、
とにかく、混雑の原因だということを答えた人が一番多かったということで、ともかく交通局では配送サービスの事業費として今年度当初予算に920万円を計上、多くの観光客が利用する熊本市電の1日乗車券とセットで販売し、車両の混雑緩和につなげたいということだそうであります。まあね、
その混雑緩和って、混雑する時間がですね、重なるとそうなんですけど、多分平日のガラガラの時はそんなないと思うんですよ。
あのね、俺が観察してる部分ではですね、
はい、
例えば欧米からのインバウンドのお客さんとか、まあいろいろいますけど、はい、とりわけ中国系の、まあ中国なのか台湾なのかっていうのははっきりわからないけれども、まああちらの方でから来られた方の中で非常に多くいらっしゃるのが、どこに行ってもスーツケース転がしてる人、わかります、うん、だから例えば、うん、ね、新幹線でも空港でもいいんだけど、そこでこう降り立った駅もしくは空港から自分の泊まっている宿まで当然スーツケースゴロゴロ転がしていきます。で、宿に一旦落ち着いて着替えたりしました。これから最寄りの観光客を巡ろうってことで出かけます。その時に、またスーツケース転がしていくんですよ。どこ行っても転がしてるんですよ。常に。で、人によってはですね、転がすためのスーツケースを別個に買ったりするんですよ。ちょっとちっちゃいやつを。で、それをね、日本を後にするときにそのスーツケースそのまま捨ててくんですよ。こういう人が多くいましたね。本当どこだから、本当京都なんか行くとそうだけど、その明らかに京都駅から宿に向かっているとかじゃなくて、その清水寺やら何やらのその観光名所をその順繰り回ってる中で、そのカートっていうかスーツケースをゴロゴロ転がしてる、まあ、インバウンドの方が非常に多いですよ。だから邪魔くせえなと。私なんかやっぱ、現地に行ったら、荷物をその入れ替えて、最小限の荷物にして、その、ショルダーバッグだとかに、財布とカメラとか、そんなのだけ入れて、それで出かけますけどね、私は。ところが、どうもね、あっちの、なんかその、文化の違いなのかしらけど、人揃いを持っていかないと気が済まないっていうか、なんか宿に置いとくと取られる、盗まれるっていう、なんかそういう恐怖感がなんかあるのかなっていう気がするときあるんですよ。なので私、この熊本市電の取り組みがどうなっていくかっていうのはちょっと逆に興味があって、これが成功すればすごいなと思うんですけど、なんかね、熊本市電っていうのは熊本駅から県郡、そして、まあ、上熊本駅みたいな、まあ、2つの系統があるんですけど、これ、まあ、言ってみれば、熊本市内の観光地と言っていいか分かんないですけど、行ったり来たりするわけですよね、幹線を。その時に、やっぱなんだかんだでスーツケース持って入ってくんじゃねえかなという気がしてならんのですけどね。まあ、どう出ますか。これはちょっと。
そのスーツケースプラス、その、運賃料って言ったんですけど、そのスーツケースは別に何かが運ぶってことですか？
そうでしょ。だからこれは、おそらくどっか宅配業者かなんかわからないけど、トラックかなんかで運ぶんじゃない？トラック
とか。あ、そういうこと。
だからまあ、便利っちゃ便利だよね。使うんだったらね、重たいものを運ばなくて済むから。で、それがその、何時までに運んでくれるとか、どういうシステムなのか、ちょっと私まだわからないんで、これが浸透するかどうか。
海外の人、ほんと、でかすぎるんですよね、スーツケースが。
それはしょうがねえよ。だって滞在期間が長いから、その分、着替えやら何やらも多めに入れてるわけだから、でかくなりますよ。そら。日本人だって海外に行くときはでかいのを持っていくわけじゃないですか。私だって、今、スーツケース、でかいのと中ぐらいのやつの2つ使ってますけど、主に最近使ってるのは中ぐらいのやつを今使ってますけど、 やっぱ四五日移動するときはやっぱでかいの使うね。やっぱで、
でもそれはですよ、旅館と提携してからじゃないですか。
うん、
普通にただの移動でスーツケース使う人は別に乗せてもいいってことですかね。
いやだからそれは構わない。
普通にね、熊本、それは運賃として入れなくても大丈夫ってことですよね。
いやだ
それを運賃でなんかしたらもう私はちょっとひどいなと思いますけどね。
いや運賃取っていいんじゃねえか、荷物代。したら乗せるの嫌になって減るんじゃねえの。荷物代取っていいと思うよ俺は、邪魔くせえからだったらタクシーで移動しやがれって言うんだよね。
時と場合によると思いますけどね。
ああまあともかく、熊本市電熊本市交通局の試み、どういうようなことになっていくんでしょうか。まあね、熊本と言いますと、この間熊本日日新聞の記事がありまして、熊本の、高校の何ですか、受験地図といいますか、そういったものに大きな変化が生じているということで、これまでは熊本などは、まあ、特に熊本はそうですけど、上位のその高校というのは県立の有名高校がその占めていたわけですけど、なんとついに私立がトップに食い込もうとしているということで、ある熊本県内の私立の高校に受かっているけれど、違うか、そこじゃねえや、熊本の有名県立高校、有名県立高校というとまずトップクラスは熊本高校ですね。我々熊田科と呼んでましたけど、熊田科、そしてその次は済々黌高等学校ですね。で第一で第二とかですかね。この4校、
今第二の方が上ですよ。
あ、そうなんですか。でこの4校の、はい、に受かっているけど、私立の方で落ちたやつが続出したそうです。それがなんと熊本学園大学附属高等学校だそうでございまして、今私立がほら授業料がもう安くなっちゃってるじゃないですか。なもんだから。
そうなんですか。
うん。だからもう県立とか公立と私立はもう垣根がないんで、でよりなんかこういろいろ楽しめそうだっていうことで、その倍率が極端に私立が上がり始めていて、それで、偏差値もドーンと上がっていって。なんと、熊本商科大学附属高等学校が今やトップクラスだそうでございます、熊本で。
うん、
素晴らしいですね、我が母校私の時はそんなじゃなかったですけど、後輩諸君が頑張ってるおかげで、江戸木田新右衛門さんも熊本学園大学附属高校出身と胸を張って言える時代がついにようやく還暦を過ぎてやってまいりました。本当にありがたいことでございます。これをただ言いたかったということです。一旦 CM 行きまして、別に取り上げる必要なかったですけど、お便りを続々ご紹介してまいります。
うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
味噌天神から
バスに乗るもんね。
あー、バスね、どっち向きね。
空港ホテ。
あー、空港ね。
で熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ？
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中、新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街って、あんた！
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街、三国したい！
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。みなとみらい線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい、横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小5宴会受付中。 ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。